本日の聖書箇所は、主の祈りについての聖書箇所であります。主の祈りにつきましては、私が図志教会に来て間もない2年前ですね、丁寧に連続公開説教として扱いました。また、近頃では、東教会法の葡萄の木に、実践主の祈りと題しまして、連載をいたしましたので、今回は一行ずつ取り扱うことはいたしませんで、前半後半の2回に分けて、共に聖書から恵みを分かち合いたいと思います。で、この主の祈りですね、これは新約聖書ではもう一箇所はマタイによる福音書、そちらの方に出ております。イエス様が山上の説教、山の上でお教えになった、その山上の説教の中で主の祈りをイエス様が教えておられるわけであります。で、こちらの今日読んでいただきましたルカによる福音書ではですね、この弟子たちがイエス様にお願いしたわけですね。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように。このヨハネというのはバプテスマのヨハネと呼ばれる人ですけれども、バプテスマのヨハネがその弟子たちに祈りを教えたように、私たちにも祈りを教えてくださいと、このように弟子がお願いして、イエス様がそれではということでお話になった、お教えになった、そういうふうなことであります。で、早速この一節を見てみますとですね、まずこのイエス様があるところで祈っておられたわけなんですね。それを弟子たちはじっとそばで耳にしていたのでありましょう。そういたしまして、この祈りが終わりますと、弟子の一人がイエス様にお願いした、先ほど読んだ通りですね。で、主よ、私たちにも祈りを教えてくださいと弟子たちはイエス様にお願いしました。で、これは考えてみると、でもちょっと不思議なことではないかと思うんですね。初めてお祈りする人がどうやってお祈りしたらいいか教えてくださいって言うならわかるんですが、弟子たちはですね、ユダヤ人ですね。ですから、お祈りということは毎日していたはずなんですね、それまでも。それどころか、一般的にはユダヤ人は毎日3回お祈りの時間を持っていました。ですから、もちろんそれから寝る前にもお祈りしたわけですね。ですから、この毎日弟子たちは神様にお祈りをしていたはずであります。だから祈りが分からなかったんじゃない、祈りということをしていったわけであります。にもかかわらず、私たちにも祈りを教えてくださいと、このようにイエス様にお願いしたわけなんですね。これは一体どういうことだろうか、なぜなんだろうかというふうに私たちは不思議に思います。で、それはおそらくですね、イエス様の、イエス様が神様にお祈りをされるそのお祈りと、弟子たちが、自分たちが神様にお祈りするお祈りとは、随分違っているなという印象を弟子たちが持ったからであろうかと思うんですね。イエス様のお祈りが自分たちの祈りとは随分こう違っていると。ぜひこのイエス様の祈りのようなお祈りをしたい、そういうことではなかったかと思います。例えば、もう読んだこの前の章ですね、10章の21節のとこからのところですけれども、そこにこのルカ福音書では、そこにもですね、このイエス様が聖霊によって喜びにあふれて言われた、言われたってのは、俺、神様にお祈りされた、そのお祈りの中身が書いてあるわけなんですね。で、そういうお祈りをこのおそばで見聞きして、弟子たちは、自分たちのお祈りと イエス様の祈り、ずいぶん違っているなと思ったのに違いありません。例えばその10章の21節からのお祈りを見ましてもですね、この何かこう私たちも神様、おイエス様がこう父とお父さんとこう呼んでですね、そしてこの非常にこの父なる神様と親密に祈っておられる、対話しておられる、そういう印象を受けるのではないかと思います。それに対してですね、弟子たちはそういう祈りに対して神様となんか非常にこう親しくですね、もう父と子、こういう感じで祈っておられるのに対しまして、自分たちの祈りは何かこう形ばかりの祈りのような気がしたのかもしれません。それと他にですね、弟子たちは今までイエス様の一番そばにいてですね、そしてこの弟子たイエス様がなさる奇跡ですね、病を癒される、悪霊に取りつかれて苦しんでいる人から悪霊を追い出される、またたった5つのパンと2匹の魚しかないのにですね、それでもって1万人以上の人たちのお腹を満腹にさせる、あるいは嵐の海を叱りつけて嵐を沈められる、そういうこのイエス様のさまざまな力ある技、奇跡をおそばでこう見聞きしてきてですね、そこにそれはどこからイエス様の力の源が来るのかというと、その奇跡はもちろん神様の力ですから、それは祈りにその源泉があるということを弟子たちは分かったのではないかというふうにこう思います。ですからそういうイエス様の祈っておられるような祈り、これを教えてくださいとこうお願いしたのであろうかと思います。まあ、そもそもこう祈りっていうのはですね、私たちと神、神様と私というこう一対一の会話ですね。まあ、人間の会話ですとですね、3人とか5人集まってわわわわこう雑談するってこともあるわけですが、まあ、そういう会話もあるわけですが、祈りというのは神様と私の一対一ですね、そういう祈り会話であります。で、弟子たちがこう祈りを教えてくださいとこうイエス様にお願いしたわけです。ということはそれは祈りというのはイエス様との会話、対話でありますから、それはですね、言ってみれば神様に対してどのようにものを申し上げたらいいのか教えてくださいと、こういうことでもあるわけです。あるいは神様とどのように接したらいいのか教えてください、こういうことでもあるわけですね。こう祈りを教えてくださいというのはですね、このことを考えてみますと、普通私たちが人に接するときにはまずこう自然にこの別にあんまり考えることなく接しますですね。まず挨拶から始まってですね、まあ、日本であるならお天気の話から行くのは無難でありますしですね、そういう、まあ、もう自然にこう身についたものがあるわけです。ですから普通人と会うときには誰かに相談してどうやってこの接したらいいのか、どうやって言葉を喋ったらいいのかなんていちいち聞かないわけであります。じゃあしかしですね、私たちがどうやってものを申し上げたらいいか、喋ったらいいか尋ねる場合っていうのもやっぱりあると思うんですね。私はこう思い起こしますと、最初にこのどう人に接したらいいかっていうのを教わった記憶があるのは中学3年生の時ですね。高校入試、もちろん公立高校なんですけども、公立高校でも一応面接というのがあるわけなんですね。そうするとこの中学の先生がですね、3年生を集めましてですね、どうやってこの部屋に入ったらいいのか、どうやってこの頭を下げたらいいのか、どうやって最初の言葉を言ったらいいのか、全部こう詳しくこのコーチしてくれたわけですね。まあその中学、私を含めた中学3年生あまりにも非常識だと見るに見かねたからに違いないわけでありますけれども、まあ、そこで初めて、ああそうか、そうやって最初に言葉を言うんだなっていうことをこう教わった覚えがあるわけであります。 あるいはもう一つ記憶があるのは、私がこう大学を出ました後ですね、某製薬会社に就職しまして、そしてこの営業マンとしてスタートをする時であります。お得意様ですね。こうお得意様はまあ本当に大切なわけなんですね。そういう時にどのように玄関から入ったらいいのか、まあ、私の場合はスーパーが担当でしたが、スーパーの裏口からどのように入ったらいいのかですとかですね、どうやってこう声をかけたらいいのかっていうのは、そこでこの先輩社員からこう学ぶわけなんですね。まあ、そういったことをこう思い出します。まあ、そういう非常にこう緊張する場面についてはこう人にどのように接したらいいのか尋ねる、あるいは教えていただくわけなんですね。こう弟子たちはどうか。この時弟子たちはイエス様に祈りを教えてください、それは神様とどう接したらいいか、どういうふうに言葉をかけたらいいか教えてくださいということですね。これはやはりこの先ほど申し上げましたように、イエス様が自分たちはこの自分たちはですね、弟子たちは神様というのは天地の作り主なる大いなるお方であって、恐れ多い、誠に恐れ多いお方であるというのはユダヤ人ですから知っているわけでありますけれども、その恐れ多くこの天地の作り主であるこの偉大な神様と、親しくですね、まるでこの実の親子の、まあ、実の親子なんですが、弟子たちはこの時はまだわからないわけですね。実の親子のように親しく接し、我がこの幼子がですね、このお父さん、あれお母さんの懐に飛び込むかのように祈っておられ、また神様もそれを温かく迎え、力の源となっているというのを弟子たちはそばでこう見ていて、私たちもあのように神様にお近づきになりたいと思ったからではないかと思います。で、これは私たちも同じではないでしょうか。天地の作り主なる偉大な神様です。永遠から永遠に存在される万物の創造主なる神様です。この意図高き神様と本当にこう真心から親しく接しですね、そしてこの我が子がお母さんやお父さんの懐に飛び込むような、そういう関係でありたいと、こういう願いの表れであるかと思います。そこでイエス様が口を開かれて、祈る時にはこう言いなさいとこうおっしゃったわけです。それが主の祈りであります。で、本日は前半部分ですね。ですからこの2節だけを取り上げたいと思います。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますようにと。で、このマタイによる福音書の6章の方に載っております主の祈りですと、この後にもう一文付け加っているわけです。それは御心のことですね。御心が行われますように、天におけるように地の上にもと、まあ、文語ですと御心の天になるごとく地にもなさせたまえになるわけですが、しかしそれがルカのこの主の祈りの方では載っておりません。それはルカはですね、それはこの御国が来ますようにに、それが含まっているんだと、このように考えているからだと思います。で、まずこの皆が崇められますようにですが、これはすでに詳しく以前学びましたように、神様が礼拝されますようにと、分かりやすく言えばそういうことだと。神様が心からですね、賛美礼拝されるように、私によって、私たちによって、私たちの隣人によって、そして世界中の人々によって、皆が心から崇められますように、神様が信じられ、神様が礼拝されますようにという、この願いであるということですね。で、2番目の御国が来ますように、この御国っていうのは神の国であると。で、神の国がこの世に現れますように、あるいはこの国というのは神様のご支配ということでありますから、この人間が好き勝手、ですね、高ぶって我が物顔にしているこの世界に神様のご支配が 貫徹されますようにと、そしてまたこれは同時に世の終わりキリストの再臨のことを言っているんだということも前に申し上げた通りであります。でこの2節の前半部分ですね、こうやって祈り始めると、こうイエス様がお教えになったわけであります。そういたしますと、これらの祈りはですね、この読んでお分かりのように、直接自分自身の利益を叶えてくれという、そういう願いではありませんね。もう少し言えば、これは神様のための祈りだということも前に申し上げました。神様のための祈りをまず祈る。神様のために祈る必要があるのかってこう不審に思われる方もらえる、そのことは今日は丁寧には申し上げませんが、これはもっと言えば神様の願いを祈りなさいということであります。神様がこのように願っておられる、そのことを私たちも同じように願いとしなさい、祈りなさいと、こういうことですね。でこのように神様のための祈りの言葉、神様の願いを祈るということ、これを最初にしなさいとイエス様はお教えになったわけであります。まあ私たちこう教会に来るまではですね、祈りと言いますと、自分の願いをずらっとこう並べて祈るものだとこう思っていたのではないかと思います。私たちは実にたくさんの神様に聞いていただきたい、あるいは叶えていただきたい願いというのが、山のようにあるわけなんですね。もちろんそれを祈っていいわけですけれども、ここでイエス様はまず神の願いを祈れと、まず神様の願いを共に祈ってほしいとこうイエス様はおっしゃっておられる。そこにこのイエス様の祈りの秘訣があるということであろうかと思います。例えばですね、これは考えてみれば当たり前のようにこう思われてくるわけです。考えてみるとですね、例えば私たちも誰かと会話するっていう時にですね、こう自分のことばっかりこう一方的に話してですね、こちらの言うことを全然聞かない人と会話するというのはものすごく苦痛だと思うんですね。やっぱり会話というのは両者の対話があって成り立つものですね。先ほど私がこの社会人になった時の話を少し申し上げましたが、この営業所に配属されたわけですね。営業マンに、もちろん見習いですがなったわけであります。で私はそれまでは営業マンのイメージっていうのは、会社に就職するまではですね、何かこの話の上手な人、弁舌爽やかで、物おじせずですね、このまくし立てる人とかですね、あるいはこの饒舌にですね、この商品を売り込める人なんだと、そんなふうに勝手にイメージを持ってたわけですが、実際にこう営業所に行ってみる、配属されてみると全く違うわけなんですね。営業成績のいい人っていうのは、私がおりました営業所ではむしろ無口な人、口下手な人でありました。この二人がトップセールスなんですね。と思うようなですね。でもこれ考えてみれば当たり前ですね。お得意さんっていうのはもうスーパーですから、もうそういうものの専門家なわけですね。もう口がうまいとかそんなことはもう見透かされるといいますか、どうでもいいわけであります。そうじゃなくて、お得意さんの言うことをちゃんと耳を傾けて聞ける人が考えてみればトップセールスになるっていうのは当たり前の話であるわけですね。なるほどと、自社の売り込みばっかり言ってですね、相手の言うことを都合も聞かないって、これはもうセールスにならないっていうのは考えてみれば当たり前の話であります。もちろん神様とお得意さんは一緒ではありませんけれども、じゃあ私たちは神様の願いを本当に真面目に聞いているのかと、こういう話になるわけですね。そのことがなかったとしたら、これは祈りにならない、会話にならないわけであります。そういうことをこう考えてみたいわけですね。そういたしまして、この見ますと、お父を皆が崇められますように、御国が来ますようにっていうですね、 これが神様の願いなんだ、こう祈ってほしい、イエス様がこう祈りなさい、あなた方はこう祈りなさい、こう祈ってほしいんだ、こういうふうに祈ってほしいんだ、こういうことであります。でその第一が、神の皆が崇められるということであると、神様がすなわち礼拝されるということなんだと、これが神様の御心だと、しかも口先だけではなくて心から神様が崇められ、そしてこの礼拝される、このことを祈ってほしいんだ、こういうふうにおっしゃっているわけなんですね。それでもう一箇所、今日は詩編の102編19節をお読みいただいたわけであります。詩編の102編の19節をもう一度このお読みいたしますと、こう書かれています。後の世代のためにこのことは書き記さねばさ、失礼しました、このことは書き記されねばならない、主を賛美するために民は創造されたと、こう書かれているわけであります。で私は昔この聖書の言葉に出会いましたときに心から感動しました。もう感動してですね、もう体が震えるほどでありました。なぜかと言いますと、神様がなぜ私たちを、人間をお作りになったかという理由がここに書かれているからです。神様がなぜ私をこの世に生まれさせたのか、神様がなぜ私に命をお与えになったのか、その理由、つまり私であり私たちが生きる目的がここに書かれているということを知ってですね、本当に慰められ心から感動いたしました。私たちが神様によって作られ命を与えられた理由、それは主を賛美するために民は創造されたと書かれているのであります。賛美、もちろん賛美歌を歌うことも賛美であり、またもっと広い意味で言えば、この賛美という言葉は礼拝とこう言い換えることができるわけなんですね。私たちは何かこの世の中の人々のためになる大きな仕事をするために作られたとは書かれてないんです。もちろんそんなことができればいいわけですけれども、できない自分がいるわけですね。何かこの立派なことをするために神様は私を作られたというのでもない、そう書かれていないんです。もちろん世のため人のためになることができればそれに越したことはありません。しかし自分を顧みたらどうか、どんなに頑張ってもですね、世のため人のためになるようなことがなかなかできない、それどころか失敗ばかりし、人の足を引っ張ることばっかりしてですね、何の値打ちもない、そんなにこう自分を見ると思えるわけなんですね。そんな自分にこの値打ちがあるのかと思えてしまうわけであります。しかし聖書は神の御心を告げているわけです。主を賛美するために民は創造されたと。私たちが神様から作られて命を与えられた理由はですね、主を賛美し、主を礼拝するためになのであると聖書は告げているのであります。主を礼拝し主を賛美するために私たちは作られたのだ。これはですね、大きな慰めでありました。今も大きな慰めであります。そして励ましであります。今私たちが何の世の中の役に立っていないように見えるかもしれませんけれども、神様から見たらそうではない。私たちが今心から主を礼拝しですね、賛美するならば、それが主が私たちをお作りになった理由であり目的であると聖書は告げているのであります。感謝であります。父よ、皆が崇められますように、こう祈れと、こう祈ってほしいと主はおっしゃっておられるわけですけれども、これは先ほども言いましたように自分だけではない、 世界中の人々が主を礼拝するようになることを主が待っておられる。それが神様の願いであり、その願いを祈ってほしいとこうイエス様はおっしゃっておられるわけであります。私たちは大変励まされるんですね。これはなぜなら、神様を崇め礼拝することが私たちが命を与えられた目的であるというんですから、そしてこの礼拝を主を喜んでおられると、これが目的だとおっしゃっておられるんですから、これは本当に励まされるんですね。なぜなら私たちはこの社会の中でですね、日曜日の午前中に大切な時間を使って教会に集まって主を礼拝しているわけであります。これは社会の中から見れば全く少数のお群れですね。ですからこの何か変わったことをしているかのようにこの世の人からは見られるわけですね。日曜日遊び行こうか、いや教会行くんだへーなんて、こう変わったものでも見るかのような目で見られるわけであります。全くこの少数派にしか見えないけれどもですね、神様の願いはこの私たちは何か変わったことをしているんじゃなくて、この主の日の礼拝、この主を礼拝するということにですね、すべての人がそうなるように願っておられるというんですから、私たちはそれを先取りして今ここに集められているんですね。まず私たちが招かれて、私たちはそういう変わったことをしているんじゃなくて、本来主がそう願っておられること、神様が人間に命を与えたその目的をここでしているという、このことは大変な励ましであります。で、最後になりましたが、最初の言葉が最後になってしまいましたが、父よと呼びかけなさいと、呼びかけていいんだとこうおっしゃっておられるわけですね。天地の造り主である神様をイエス様は父よ、まあ、父よと言うとなんか固い言葉に聞こえますが、これは当時の言葉で言えば、まあ、お父さんとい う, こう親しげな言葉にも置き換えることができます。その天地の造り主である神様を父よと呼ぶことができる。なぜ私たちがその天地の造り主なる神様をですね、父よと呼ぶことができるのかということであります。そんな大それたことができるのか、それはただイエス様の十字架のおかげであります。本来は私たちは神の子には全くふさわしくないものであります。しかしその私たちを許し救うためにイエス様が十字架におかかりになり、ご自分の命を投げ出された。それを信じることによって私たちが神の子とされている、つまりそれは私たちがこの全地の造り主なる神様を父よとお父さんとこうイエス様がこのまさにですね、愛し合う親子のように祈られている、そこの祈りを私たちも入ることができるということなわけなんですね。ですからイエス様は今日2節のイエス様が言われた後、祈る時にはこう言いなさいとこうおっしゃっておられますが、この祈る時にはの前に実は隠された言葉があるわけです。それは今このイエス様がどこへ向かっておられるかっていう話をしたわけですね。前に十字架へ向かっておられるわけです。私が十字架であなたたちのために命を捨てるから、だからこう祈りなさいとこうおっしゃっておられるということであります。それが隠された言葉であります。私たちはですからイエス様の十字架のおかげでこのように祈ることができる。イエス様が神様からいただいた祝福を私たちも受け継ぐことができるということになります。イエス様と共にこの祈りを祈る、それは私たち本当に何の取り柄もないものかもしれませんが、イエス様、神様のお手伝いをさせていただけるということであります。このことは誠に感謝なことではないでしょうか。お祈りいたします。父なる 神様、あなたの御名を崇めます。私たちはあなたによって命を与えられ、あなたによってこの世に生まれさせられ、この悩み大きい世の中を歩んでまいりました。しかしあなたの憐れみによって、まず私たちがこの礼拝へとつなげられ、そして共に神様の願いを祈るものとさせていただいている、このことを感謝いたします。どうぞ主よ、あなたがイエス様を通して全ての人をあなたの御前へと招かれていることを覚え、私たちもその主の願いに心を合わせて祈るものであらしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。